時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、こちらの前にお集まりの皆さん、こんにちは。いい声ですね。拍手がないかな、大丈夫でしょうか。ありがとうございます。ようこそお越しくださいましたね。三寒四温、暖かい日と寒い日を繰り返しながら本格的な春がやってくるということなんですけれどもね、なんかこんなに風が強いと、今日はこれも春一番っていう感じなんですけれどもね、今日はまだ春一番じゃないんですって、立春から吹く南風、一番最初の強い南風を春一番って言うんだそうですが、だいたいバレンタインデーのあたりが一番多いんだそうです。今年の予想は2月の15日ということなんですね。当たるかしらね。南風が吹いて本格的な春が近づいていきます。さあ、サテライトスタジオのお越しの皆さんとご一緒に、これから清原君津を進めてまいります。公開生放送です。ゲストはですね、歌手のカオルさんです。演歌もポップスもジャズも何でも素晴らしい歌として皆さんに聴いていただけるという素敵な歌手の方なんですがね、今日はこの後ご出演をいただきたいと思いますので、お待ちいただきたいと思います。さあ、そして君津市からのお知らせのカズサインフォメーション君津があったり、また防災の情報などもお届けしていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、風さん FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、清和地域市民センターの橋内と申します。よろしくお願いいたします。
はい、橋内さん、よろしくお願いいたします。橋内さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は先月14日にオープンしました清和地域拠点複合施設オラ川についてご紹介させていただきます。
オラ川、これは旧秋元小学校の校舎を活用してできた、清和地区の新しい拠点ということなんですよね。もうご存知の方もいらっしゃると思うんですが、改めてどんな施設なのかを教えてもらえますか。
はい、オラ川は人が集い にぎわいが生まれる地域の拠点として、行政機能と地域活性化の機能を兼ね備えた複合施設となっております。地域市民センターや公民館のほか、地域内外の皆さんの交流場となる地域活性化センターですとか、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ子ども園などが併設されております。
複合施設という名前の通り、いろいろな施設が一箇所に集約をされているということなんですね。子どもから大人まで幅広い世代の方が集まる賑やかな場所になりそうです。もともとは小学校ということなんで、その名残を残している部分もきっとあるんでしょうね。
はい、家庭科室や音楽室は学校の作りをそのまま生かしておりまして、大幅な改修はあえて行っておりません。 奥番やロッカーなど当時の備品や設備を残している部屋もございます。
確かに随所に校舎の面影を残していて、どこか懐かしく温かみのある雰囲気ですよね。新しく建て直すのではなく利活用するというのは、小学校に通われていた方々にとってもきっと嬉しいでしょうね。そういえば橋内さん、事業者や君津市以外の方も活用できるスペースもありましたよね。
はい、特に皆さんにご紹介したいのが施設内にあるコワーキングスペースと交流スペース、それからワークスペースです。今申し上げたスペースは、志村さんのおっしゃる通り君津市内の方はもちろんですが、市外の方もご利用いただけます。
コワーキングスペース、交流スペース、ワークスペース、それぞれどういった特徴があるのか教えていただけますか。
はい、まずコワーキングスペースですが、こちらは浦川の3階に位置しておりまして、もともと理科室と図書室だった部屋を改装した空間となっております。コワーキングは共に働くという意味で、仕事や作業をする人のための共有スペースとなっています。1名様あたり1時間150円、5時間以上のご利用ですと一律750円でご利用いただけます。
最近はテレワークを活用して場所にとらわれずに仕事をすることも当たり前になってきていますので、市内外を問わずいろいろな方にご利用いただきたいですね。
そうですね、多様な人々が集まり交流が生まれることで地域活性化や関係人口の創出にもつながっていくと期待しております。次に交流スペースとワークスペースなんですが、こちらは事業者様向けのスペースとなっております。交流スペースでは軽飲食の販売や物販を行うことができておりまして、キッチンも備えていますので簡単な調理も可能です。ワークスペースはレンタルオフィスとしてご利用いただけます。本社とは異なる拠点に設置するサテライトオフィスとして使っていただいたり、あとは法人登記が可能なので自分の会社を立ち上げたりと、いろいろな活用の仕方が考えられます。
なるほど、こういったレンタルスペースを活用する人が増えれば、地元の方とのコミュニケーションも生まれて、なんだか地域も活気づきそうですよね。
はい、ぜひ多くの方にご活用いただきたいと思います。各スペースの詳細やご利用方法などは市のホームページから確認することができますので、ぜひご覧になってみてください。
はい、橋内さん今日はありがとうございました。皆さんぜひご家族やお知り合いの方にもお声掛けいただければと思います。橋口さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
橋内さんは君津で一番好きなところはどんなところですか。は
い、そうですね、私もこの清和地域に4月から移動してきたんですけれども、はいはい、通勤の道 の、うん、あの田んぼなんですけれども、その道の景色がとても好きです。
そうですか、はい、ね、とてもいいところですものね。ありがとうございます。オラ川ってオラ川って分かります？うちのところはっていう方言もあるんですが、地元の、ね、方はちょっと分かるかもしれません。私分かっちゃいますが、そんな意味合いもあるそうですよね。
そうですね、はい、オラ川は私たちのというオラガと、清和地域の和と人々 の、 あの輪っかという意味の、はい、つながりっていう意味を込めてオラ川という愛称がつけられております。
わかりました。皆さんに末永く愛される施設になりますようにお祈りしております。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは今日のゲストの登場になります。出会いは私の宝物ということで、歌手のカオルさんにご登場いただきたいと思います。日々の出会いに感謝をしながら、ポップスやバラード、歌謡曲、夏メロ、演歌など幅広いジャンルを歌っている歌手のカオルさんです。さあ、それではカオルさん、今日はこの曲からスタートをさせていただきたいと思います。皆様の大きな拍手でお迎えください。カオルさんの登場です。どうぞ。ね、はい、なんか手拍子するのも忘れて聞き惚れてしまいました。いい声ですね、相変わらずね、カオルさんね。
もうとんでもない、
これは津軽海峡冬景色、はい、皆さんよくご存知だと思うんですが、うんうん、なんかいろいろ思い出がある曲なんでしょう。そうなんです
よ、私の人生にとってはとっても大切な曲で。
あら、どんな風に、はい、
あの保育園の時に、
はい、
あの遠足の時バスでね、芋掘り遠足に行く時にあのマイクが回ってくるんですよ。でみんなね、チューリップとか、ね、ゾウさんとかそういう可愛い歌を歌うのに、私この歌、津軽海峡冬景色を歌ったんですよ。
皆さんびっくり、
もう先生びっくりで、
はい
はい、もう早速もうすぐあのうちの親に報告して。
お母さんなんて言ったの？
でもうちではもうこれが普通なの で,
普通なんで、
はい、もううるさいからやめなさいっていうぐらいいつも歌ってる子だったので、
じゃあ子供の頃の夢はやっぱり歌手だったのかしら。
そうですね、はい、もうカラオケ大会ではこの曲をずっと、はい、
のど自慢アーラシってやつ
やりましたね。ちびっこカラオケのど自慢とかね。
そうですか、
よく出てました ね,
ね。その夢が叶って今こうして ねプロとしての活動もされているわけなんですけれども、はい、まあ、カズサFMでも朝の番組、
そうです、今日も、
はいはい、朝からね放送してますよね、
はい、
私も一緒に朝7時には会社におりました。
そうですね、
いまし
たね。
はい、で番組やって、はい、明日も本当は
あの火曜日と水曜日を担当しております、はい、
ちょっと予定があって変更になることもありますが、はい、だいたい火曜日と水曜日の朝8時から10時まで
生放送です。
何、はい、でしたっけ？
ウェイクアップラジオ。
わかりました、
はい、ぜひ聞いてください
、ということですので、ぜひ皆さんお聴きいただきたいと思います。
さあ、
まず1曲目は思い出の曲を歌っていただきます、はいいただきました、
はい、
続いてはどんな曲をご紹介くださいますか？
はい、私の人生にとってはねとっても大切な曲で、今日もねすごく悩んだんですよ、
うん、
ポップスにしようか夏メロにしようか、
はい、
ね、いろいろ迷った中、あの私の人生にとっての応援歌ということで、すごく私辛い時があったんです、こう見えても、
こう見えても
こう見えても、
はいはい、
その時にねこの曲からね元気をいただきました。もうデコボコ道、曲がりくねった道、それもまた人生というね、
あの曲ですね。
あの曲です、
ね、皆さんも、はい、それが私の人生の応援歌よっていう方もいらっしゃるかもしれませんね、はい、
皆さんにとっての応援歌になるように、はい、今日は歌わせていただきます。
はい、はい、それでは歌手のカオルさんに歌っていただきます、川の流れのように。まあ、もっと聞きたい方のために、実は3月の、
はい、9日です。
9日に
3月9日土曜日です。
ライブがあるんですね。
あります、
はい、どちらで？いいですよ、はい、コマーシャルしちゃってください。はい、いい
ですか？あの私ウイングというライブハウスをやっておりまして、
ここからずっと瞳の方に走ってったところですよね、
はい、
右側ね、
はい、
あのカントラさんというラーメン屋さんの反対側。
そうです、
ね、はい、そうですね、
はいはい、ライブハウスをやっておりまして、そこで
カントラでいいんだよね、
はい、ラーメン屋さんカントラの手前になります ね、
はい
はい、そちらであのサックスのナサさんという方と2人で、ライブを行います。3月9日土曜日19時開場、19時30分開演ということで。
そうですか、はい、どんなジャンルの？
これねもう来てのお楽しみなんですけど、もう本当にねバラエティに飛んでます。
演歌もあり、
ポップス、そうです、演歌もありポップスもありなので、もういろんな方に楽しんでいただけるライブになってます。
わかりました、はい、ぜひよろしかったら皆さんお越しいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
歌手のカオルさんでした。どうぞ大きな拍手を、
はい、
ありがとうございました。また来てくださいね、
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。さあ、お待たせしました、続いてのコーナーに行きたいと思います。
ここが聞きたい機密防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました機密防災虎の巻、九三郎さんって言います。よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、今日どんなお話を聞かせていただけるんですか？
はい、今日はね、はい、前回の話の続きになります。災害時における私たちの心理と行動、その3というタイトルでお話ししたいと思います。
前回では災害時に起こりやすい4つの心理と行動についてということでお話をいただきました。
はい、その通りです。災害が発生する恐れがある場合、私たちは4つの心理的な偏見や先入観というバイアスによって避難行動が遅れてしまったり、警報や避難指示などを軽視してしまう傾向があります。しかし、このように被災する可能性を過小評価した人であっても、本当に危険が目の前に迫った時には頭のスイッチが日常から非日常へと切り替わります。では石村さん、 何がこのスイッチを切り替えてくれると思いますか？
そうですね、例えば、はいはい、明らかになんか普段起こらないことが起こっちゃってるような、はい、非常事態を目にした時って感じですかね、
はい、
例えばうちすぐ川の近くに住んでるんですけど、はい、今まで見たことないくらいに増水しちゃってるとか溢れちゃうかもしれないなんて見たら、はい、ドキドキしちゃいますし、
はい、
大雨でなんか裏山崩れそう、
はい、
そんなことが迫ってきた時には感じちゃいますね、
はいはい、そうなんです、石村さん、
はい、
人は周囲の異常な状態を察知した時は警報や避難指示を軽視していた人でも危険スイッチが入ります。例えば玄関の扉を開けたら水が入ってきた、目の前に真っ黒な津波が見えたのように想定外の異変を目にすると危険だと判断せざるを得なくなります。
そうですね、
はい、しかしながらそうなった時には手遅れになっている場合も少なくありません。
つまり成長バイアスによって、はい、非常事態なのに、はい、このくらい大丈夫だよって、はい、これは正常なんだって思い込んでた人が、はい、目の前に急に危険が迫ってくると、はい、その正常バイアスというのが解除されて、
はい、
危険スイッチが急にオンってなるわけですか。
はい、さすが石村さん、その通りです、
はい、
中には他人からの声かけによってスイッチが入った人もいます、
うん、
命が大事とか逃げなきゃダメだなどの身の危険を感じさせ行動に移させてくれるなどの強い言葉がきっかけとなります。
なるほど、いざという時にはどんな人がどんなふうに声をかけてくれるかが鍵っていうことですね。
はい、その通りです。また私たちは危険だと感じた時同時に恐怖を感じます。特に急いで避難しなければならない状況下ではタイムプレッシャーによって焦りを感じて冷静な判断や行動を取ることが難しくなります。合わせて身の危険を感じ焦りや不安で気持ちが高ぶることによって、うん、注意の向く範囲も小さくなってしまいます。
つまり情報処理ができる範囲が狭くなっちゃうってことなんですかね。
はい、そういうことです、
はい、
このため注意が向いている範囲は良いのですがそれ以外の範囲において見落としが起きる危険性があります。
なるほど、意識が急いで避難で集中してしまうことによる情報の見落とし、はい、これは気をつけたいですよね、
はいはい、その通りです。このような時ほど落ち着いて冷静な判断を行うことが大事なことです、
久三郎さん、
はい、
そう災害時における人の心って、はい、本当に理解しておくことっていうのは大切なことなんですね、
はい、これらの認知バイアスが引き起こすさまざまな弊害を理解することで、うん、災害の際に陥りがちな楽観的な気持ちを振り払うとともに周囲の人たちの行動に流されず適切な判断迅速な行動を行うことができます。災害はなくすことはできませんが被害を減らすことは可能です。そのためには私たちの心構えによる減災も必要不可欠なのです。
できるかな、なんか不安になってきました。災害に備えて私たち一人一人が自分の心の癖を知っておくってことは大切ですね。久三郎さん、また次回もいろいろ教えてくださいね、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうぞ拍手をお送りください。お正月の能登の地震の時 NHK のアナウンサーすごかったですよね。ああいう風にしっかりと声をかけてくれる、それをしっかりと受け止めていくということも大切なんだなって思いました。さあ、今日はこの辺でお別れとなります。次回はですね、カズサハーモニカ同好会の皆さんが登場してくださいます。